聞く講談社現代新社。この番組は講談社現代新社から新作おすすめ書籍を取り上げ、冒頭部分をリーディングでお届けするポッドキャストです。新書は一つのテーマの情報インプットに最適です。ちょっとした興味を掘り下げるきっかけに、立ち読み気分でお聞きください。さて、今回お届けする新書はデータ思考入門、荻原和樹著。担当ナレーターは小野原睦美です。本書の概要。統計や数字に強くなる。現代人必修のデータを使いこなす力を Google やスマートニュースなどで教えるエキスパートが分かりやすく解説。真実を見抜き正確に伝えるためのデータ思考入門。本書の内容。人はデータを読むことはできない。コロナの感染状況を最も的確に表現したグラフ。ナイチンゲールが作ったデータ可視化の名作。みんな騙される詐欺グラフの見分け方。年収が上がるほど血圧が高くなる。分かりやすいグラフに不可欠なデータの絞り方。データの軸を見定めよ。甲子園投手の過剰投球を一目で理解させるには、台風の進路予想図の大いなる誤解ほか。本書の構成。第一章、データ可視化という強力な武器。第二章、データを読み解く。第三章、データを編集する理論編。第四章、データを編集する実践編。第五章、データをデザインする。第6章、多様なデータの見せ方。第7章、データ可視化をどのように改良するか。第8章、炎上や誤解を避ける。第9章、データ可視化と報道。
突然ですが、会社のコピー機って自動車1台分くらいお金がかかるって知ってますか？ドキッとしたあなた、複合機のコスト削減なら複合機 .jp で検索。今なら本体無料の複合機 .jp。 デメリットなく切り替えるなら複合機 .jp。 コストで選ぶなら複合機 .jp。 複合機 .jp。明日会社で調べてみてね。
はじめに、本当の意味でデータに強くなる。今日の気温、企業の株価、内閣支持率、満足度アンケート。私たちの周囲にはデータがあふれています。そして、私たちが目にする数多くのデータは、数字そのものではなく、グラフや地図といった形で表現されています。データを分かりやすく、見やすく視覚的に表現することを、データ可視化と呼びます。仕事でも日常生活でも、今やデータを扱うスキルは、誰もが例外なく求められる、必須教養になりつつあります。データを正しく理解し、正確に情報を伝える。そのためにもデータ可視化は必要不可欠の技術であり、現代のデータ社会を生き抜くための強力な武器だと言えます。この本ではデータ可視化を効果的に行うために必要なデータ思考と呼ぶべき思考法を 丁寧に解説していきます。この本を読むことで、データを正しく読めるようになるのはもちろん、実際に皆さんがデータを使いこなし、効果的に情報を伝えるためのデータ可視化のための考え方を身につけることができます。数字や統計に苦手意識がある方でも、本当の意味でデータに強くなれるでしょう。データに説得力を持たせるには、データ可視化のスキルを手に入れるためにも、データ思考を理解することがとても大切です。なぜなら、使い方を知らないまま、データ可視化という武器をむやみに振り回すと、強い批判を招いたり、周囲の信頼を失うことになりかねないからです。まずは、本書掲載の図0-1をご覧ください。これは、ある新聞記事で使われた図表を再現したものです。2012年から2021年にかけての日本の防衛費の推移を表したグラフです。記事では、日本の防衛費はこの数年で急増しているというストーリーを補強するデータとして掲載されていました。しかし、グラフの縦軸に着目すると、4.7 兆円から下は省略されています。これを省略せず、ゼロから表現すると、本書掲載の図0-2のようになります。確かに増加傾向にはありますが、先ほどとは印象が異なり、ほぼ平坦なグラフになりました。このように、データの軸を不適切に省略したり、あるいは時節に都合が良い部分だけ切り取ったりして、受け手の印象を操作するケースもあります。こうしたグラフはネット上で、詐欺グラフなどと呼ばれ、強く非難されます。データをわかりやすく伝えることは、自分の考えを伝える際の説得力や信頼に直結します。裏を返せば、たとえ意図的でなくても、このような誇張を行ってしまうと、周囲からの信頼が大きく損なわれることになります。このような事態を避けるためにも、適切にデータ可視化を行わなくてはいけないのです。それでは、本書掲載の図0-3はどうでしょうか。これは、2022年2月から8月にかけての米ドルと日本円のレートです。本書掲載の図0-1と同様に縦軸が省略されていますが、為替レートはわずかな変動が経済社会に大きな意味を持つこと。ドル円の額面から考えて0の近くまでグラフが必要となる可能性がほぼないことから、軸が省略された状態で表現されるのが普通です。仮にこのグラフをゼロまで表示したら、今度は値動きを過小に表示しているとの批判が起こるでしょう。先ほどの防衛費に関するグラフでは、縦軸を省略することで変化が誇張され、批判されました。一方、為替レートのグラフでは、むしろ軸の省略によって情報を適切に伝えることができました。軸の省略は常に悪いとは限らないのです。数字だけ見れば似ているデータであっても、その意味や文脈を踏まえた適切な表現の方法は異なります。知らず知らずのうちに誤解を招くような方法を使ってしまうリスクを避けるためにも、データ思考は不可欠です。データ思考を身につけると、誇張を避け、相手に誤解させることなく、データから得られる知見を過不足なく理解してもらうための考え方が身につきます。同じデータでも、ただ漫然と作ったグラフと、データの意味や内容まで踏まえて、適切な伝え方をしたものとでは、得られる価値に天と地ほどの差が出ます。 アクセスが殺到した新型コロナのグラフ。2020年2月、新型コロナウイルスの感染者が日本でも少しずつ増え始めた頃、私はウェブメディア、東洋経済オンラインで新型コロナのデータを一覧できるダッシュボード、複数のグラフや地図を一元化して見られるツールを制作しました。ここでは厚生労働省から発表される日々の感染者数、検査陽性者数や重症者数といったデータを整理し、グラフや地図で表示しました。本書掲載の図 0-4。 このダッシュボードには私の予想をはるかに超える勢いでアクセスが殺到し、テレビ局や国内外の研究者から問い合わせが相次ぎました。大手の新聞社やテレビ局が同様のダッシュボードを公開しても、その勢いは変わらず、新型コロナに関する2020年の報道コンテンツで最も多く SNS でシェアされました。新型コロナのダッシュボードがこれだけ社会的な耳目を集めたのはなぜか。実は東洋経済オンラインがこのダッシュボードを公開する前から、厚生労働省はウェブサイトでデータを公開していました。本書掲載の図 0-5 は、感染症流行初期における厚生労働省の発表資料の一部です。ご覧いただくとわかるように、ここでは日ごとに数字の表が発表されるだけで、一切の可視化が行われていない状態です。そのためか、このデータは社会的にほとんど注目されず、報道でもほぼ活用されていませんでした。新型コロナウイルスが日本に上陸してきた2020年2月当時のニュースは、〇〇県で初の感染確認、〇〇でクラスター、集団感染が発生といった断片的な速報がほとんどであり、今どのような状況か、全体の傾向はどうなっているのかが極めて捉えにくい状況でした。感染者や特定地域に対してデマや中傷が広がるなど、不確かな情報が錯綜した時期でもありました。全体像がわからないまま、断片的な情報を見続けると、どうしても不安が煽られがちになります。そこで、データによって冷静に概況を把握することで、読者が落ち着いて情報収集できるのではないかと考え、休日を返上して開発したのが、本書掲載の図 0-4 のダッシュボードです。グラフや地図を作るには、自分で過去すべての発表を確認し、日ごとの数値や個別の感染事例を集計する必要がありました。結果的に主要メディアで最も早い公開となり、多くの人にシェアされました。こんな報道を求めていた。冷静にデータを俯瞰できて不安が和らいだ、といった声は大いに励みになりました。ただ数字を羅列するだけでは、データを伝えることにはなりません。どんなに貴重で有用なデータであっても、人にその価値を認識されなければ、情報の洪水に埋もれてしまいます。グラフや地図などの視覚表現を駆使して見やすく、わかりやすくデータを表現することで、社会や組織でデータを活用できるようになります。データ可視化は、データをただ機械的にグラフへと変換することではありません。配色、フォント、書体、や強調するデータの打ち出し方など、工夫の余地は至るところにあります。本書の後半でも解説しますが、東洋経済のダッシュボードが評価されたのは、こうした改善を地道に続けたことが大きいでしょう。素材となるデータが同じであっても、可視化の技術を駆使することで、 多くの価値を引き出すことができます。どのようなデータであっても、その価値を最大限に引き出すようになる思考法がデータ思考です。本書の特徴と構成。あるデータを見やすい、わかりやすいと感じるとき、そこには必ずデータの意味や構造を踏まえた見せ方の工夫があります。それは根拠とロジック、論理に基づいたものであり、方法論を学べば、誰でも同じようにわかりやすいグラフや可視化が再現できるようになります。現代社会ではデータが使われる場面は多岐にわたりますが、どのようなデータであっても分かりやすい見せ方をするための基礎であるデータ思考を学ぶことが本書の目的です。本書を読むことで難解で複雑なデータを読み解き、誇張や誤解を避けつつ適切な視覚表現に落とし込むことができるようになるはずです。逆に本書では、特定のツールやプログラミング言語の解説はしません。可能な限り、専門用語や技術的な解説は使わず、プログラムや数式に馴染みのない方でも理解しやすい記述を心がけています。これにより、本書を読んでいる方がどのツールを使っていても、あるいは会社でどのような仕事をしていても、役に立つ知識になるはずです。5年後や10年後、ツールや言語が移り変わっても通用するポイントに絞っています。本書の多くは、私自身の経験に基づいています。東洋経済新報社でデータ可視化を活用した報道コンテンツを幅広く制作し、その後、スマートニュースのメディア研究所を経て、現在は Google で報道機関のジャーナリスト向けにデジタルスキルなどのトレーニングを行う仕事をしています。データ報道の企画からデザイン、プログラムの開発から記事の執筆までを経験し、社会のあらゆる人々にデータの価値や要点を伝えることを意識してきました。本書では、私自身が何度も冷や汗をかいて学んだ経験を言語化し、データ可視化を始めたいと考える人に具体的な手順や考え方を解説します。本書は大きく基礎編1から4章と応用編5から9章に分かれています。まず基礎編ではデータ可視化とは何かを概観し、データを読み解いて可視化の編集を行うまでを、データを読み解く、編集する、とステップに分けて、データ思考とは何かを解説します。基礎編を読めば、初めて見るデータであっても、意味や構造を踏まえて、適切な表現を選ぶことができるようになるでしょう。続いて、応用編では、私自身の制作経験から、実践的なデータの伝え方を扱います。予想や不完全なデータなど、一筋縄ではいかないケースへの対処法、ユーザーの意見の生かし方、データによる差別や炎上などを避けるための方法など、実際の事例を交えて解説します。今回は講談社現代新書から荻原和樹著データ思考入門をお届けしました。ぜひ町の本やオンライン書店などでお求めください。最後にオーディオブックドット JP からのお知らせです。オーディオブックは家事をしながら車の運転中など好きな時間に本を音声で聞くことができるサービスです。オーディオブックドット JP なら日本語オーディオブック数がナンバーワン。人気のビジネス書や話題の小説など豊富なジャンルが揃っています。アプリをインストールして聞き放題プランに登録すると最初の2週間は無料で何冊でも聞くことができます。 ぜひオーディオブックを聞いてみてくださいね。ご利用はアプリストアでオーディオブックと検索してみてください。ピンク色の本のアイコンが目印です。こちらでもぜひお聞きください。